さあご一緒に今朝もマタイの福音書を読み進めてまいりたいと思います。先週から24章に入り、終わりの出来事、いわゆる終末についてのイエス様の教えを見てきました。この世の終わり、終末と言いますと、なんだかあまりワクワクするというよりか、むしろ少し怖いというか、なるべくなら怒ってほしくないようなイメージを抱く方の方が多いような気がしますが、皆さんはいかがでしょうか。確かに先週の箇所を思い出してみてください。偽キリストの登場であったり、戦争、紛争の予兆、自然災害、人々が混乱し愛が冷める、そのような様子が書かれていましたから、それはそれで少し心配になるのは無理ないことかと思います。ですから今日この後半の箇所を通して、この世の終わり、すなわち終末とは、そのような恐れまたは心配を抱くものではなく、むしろ希望、そして励ましをいただくことのできるものと受け取っていただけたらなと願っております。なぜならそれが聖書が私たちに伝えるメッセージであるからなんです。そもそもこの世の終わり、終末と言いますけれども、本当にそこで全てが終わることではなく、42節には、ですから目を覚ましていなさい、あなた方の主が来られるのがいつの日なのか、あなた方は知らないのですから、あなた方の主が来られる日とあるように、まあ神学的には再臨、再び望むと書いて再臨、まあ、英語ではセカンドカミングと言われていますが、もちろんそこでは神の裁きもありますが、それは全てが正しくされる神の裁きであり、そこで全被造物の贖いと救い、そして神の国が完成される新たなスタートでもあるということなんです。まさに神による贖いと救い、そして約束と希望が、この終わりの時のメッセージにはあるのです。そしてそこだけではなく、この贖いと救い、神の約束と希望こそが、この聖書を通して私たちに語られているメッセージでもあるわけなんです。ということで、少し今日は聖書全体的からこの終わりの出来事を考えてみたいと思います。まずは大変基本的なことでありますが、私たちクリスチャン、聖書の教えを信じる者にとって何よりも大切なことは、神がおられる、神の存在を信じるところから始まります。しかし神と言いましても、どのような神でも OK というわけではありません。全世界を作られ治めておられる唯一のお方、唯一の神を信じます。そしてその神がこの世界、そして私たちのこの人類に持っておられる壮大なこの救いの計画、それが贖いであり、神のその大きなストーリーの中に私たちが生きているということを聖書を通して知ることができます。ですからストーリーでありますから、始めがあり 終わりの時があるわけなんです。そしてその救いのストーリーの中で、救いですから神はたびたび私たち人類に介入されています。すなわち神が私たちのところに来られるという出来事です。神が来られ、私たちを救い出し助け出し、そしてそんな私たちに約束と希望を与えてくださる。神は来られ、その約束を果たされるお方である。これが聖書に記されているメッセージであり約束でありますから、ですから旧約聖書、新約聖書と2つの約束に分かれているわけです。ということで、まずは旧約聖書から見ていきたいと思いますが、マタイの福音書と言いますと、もう前から皆さんにそのつながりを説明しています。モーセが重要になるわけなんです。もう何度も繰り返している皆さんご存知のお話でありますが、出エジプト記の出来事、まあ、これは実際に歴史の中で起こった、神がご自分の民イスラエルをエジプトから救出、救われた、贖い出された出来事です。奴隷として虐げられていたイスラエルの民が、民を神が来て助けてくださった、そんな出来事であるわけです。しかし来てくださったと言いますが、それは直接来られ、直接民の前に神が立たれ、彼らを助けたわけではありません。どのように来られたか、それは民の代表であるモーセの前に神は燃える芝の中に現れ、イスラエルの民を救い出すためにモーセに使命を与え、そして必要な助けを備えてモーセを使わすわけです。そして神の代務者として立たされたモーセは、神のその命令に従い、民をエジプトの奴隷から救い出します。ご存知のように海を二つに割る、そんな大きな奇跡をもってエジプトから民を救い出しました。しかし救われた、助かった、よかった、これで全てよしというわけではありませんでした。皆さんもご存知のように約束の地に向けての旅路がそこで待っていたんです。神様が用意されたその旅路です。しかもエジプトからようやく救い出された民が荒野の中をなんと40年もかけて約束の地にさまよいながらたどり着いた旅路でありました。その何もない荒野にあって、民はまさに神様の導きを経験するわけなんです。その中でさまざまな奇跡、神の御業を体験し、彼らは直接神を見たり触れることはありませんでしたが、神を信じ従いました。いいですか、今私たちはもう終わった後からこの出来事を見ていますから、40年、そしてどこからどこへと歩んだ、その様子を知っていますけれども、その当事者であった民にとっては地図も Google マップもない時代です。今彼らがどこをどのように、そしていつどのように終わるかわからない、その厳しい荒野を日々さまよい続けたのです。そんな中で民は彼らの神をさらに知り、神を信じる信仰が養われ、彼ら自身が神の民として成長することができました。なぜにそんな40年もいつ終わるか、どこに行くかわからない過酷な旅路に耐えることができたのかと言いますと、もうそれは一つだけ、彼らには希望があったんです。その希望とは何か、その旅の終わりには神様の約束、約束してくださった 約束の地があるということ、しかもその地は乳と蜜が流れる豊かな大地であるということを民は知っていたのです。その希望があったからこそ民は荒野の中で諦めることなく、くじけることなく、なんとか歩み続けることができたわけなんです。いいですか、贖いと救い、エジプトの奴隷から彼らの力で解放されたのではありません。神の贖いによって救われ、そこから約束された希望へと歩む、これが聖書の伝える神様の計画でありストーリーであるわけなんです。その後もバビロン捕囚など神の民は滅亡の大きな危機を迎えますが、それでも彼らは神が救ってくださるということ、そして神が来てくださるということ、すなわちメシア、キリストの到来とそれに伴う救いの希望があるということを心に固く持ち歩み続けてきたのであります。ここまでが旧約、昔の約束です。あ、絵を出すの忘れてましたね。そして今度は新約、新しい約束へとなるわけですけれども、旧約聖書で約束された神から使わされるメシア、キリストが来られるわけです。旧約ではない、今度は新しい約束、昔のモーセではなく新しいモーセとしてイエス・キリストが救いへと導かれるわけです。今度はイスラエルの民、ユダヤ人だけではなく全世界の人々に対して、このイエス・キリストを通して救いのドアが開かれるわけです。そしてそのドアが開かれたゆえに、私たちも今現在イエス・キリストを通して神を知り、その神の御業をそれぞれその人生の中で、歩みの中で経験され、私たちは二つに海が分かれた中を通る、そのような奇跡は経験はしていないかもしれませんが、洗礼という水の中をくぐる経験を経て、神をただの神ではなく私たちの主と認め、その神の国に神の民、神の家族、神の子供として歩み始めるわけであります。しかし救われた、洗礼を受けた、それで全てが良しとなるわけではありません。私たちも荒野の歩みのような、この社会の現実の中で神を信じたものの、本当に神はおられるのか、神は何をされているのか、約束された神の国など本当に来るのか、疑い混乱しさまようような現実に時として直面するわけなんです。私たちの生きているこの社会の現実の中でも、戦争や争い、病や苦しみ、そして災害、さまざまな試練に巻き込まれることがあります。そのような時に私たちの信仰が揺るがされるわけなんです。いいですか、それは約束と希望、そしてこの現実の中の狭間に私たちは歩んでいるということなんです。イエス・キリストを通して始まり、そして再び来られる時に完成されると約束してくださった神の国、そして今生きているこの国の現実の狭間の中で、イスラエルの民が荒野をさまようように私たちも歩み続けているということですから、イスラエルの民があの過酷な荒野の中で40年もさまよい続けた中で、大切であったのは約束と希望であったように、 私たちもイエス・キリストがもう一度私たちのために来てくださる。そして来てくださるだけではなくて、この全世界をすべてあがなってくださり、救ってくださり、神の国を完成させ、そこに私たちを導いていてくださる、その約束と希望を私たちは信じ、今神から与えられている命のこの歩みを続けているのが私たちキリスト者であり、クリスチャンという存在であります。いいですか。そのような今私たちがどのように歩まされているのかを受け止めた上で、ようやく今日の箇所へと、見ていくことになりますが、32節を見てください。32節33節です。イチジクの木から教訓を学びなさい。枝が柔らかになって葉が出てくると、夏が近いことがわかります。同じようにこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。確かに私たちが生きているこの世界でも様々な出来事が起こり、この世が近づいていると感じることが多々あります。人の子イエス・キリストがもう戸口まで近づいているんだということを受け止める、その緊迫感が私たちにも必要なのかもしれません。しかしです、聖書が面白いのは、それと同時に36節、ただしその日その時はいつなのかは誰も知りません、この天の御使いたちも子も知りません、ただ父だけが知っておられます。戸口まで近づいていますと言っておられる中で、その時がいつなのか誰も知りませんと言われてもいるわけなんです。御使いもです、子も、すなわちイエス様もその時を知らない。知っておられるのは天におられる父、それは神だけが知り得ることだということなんです。では戸口まで近づいている、もうすぐに来られると言っておりながら、いつなのかわからない、そんな中で私たちはどうしたらいいのかということでありますが、それが今日のメッセージのタイトルでも、目を覚ましなさい、目を覚ましていなさいということなのです。それはどういうことか、それが45節からの最後の例えに要約されていることではないでしょうか。45節46節を見てください。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事の時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。主人が不在となる例えとなっていますが、主人が不在の時であったとしても、主人がしもべに命じておいたことを忠実に行い、たとえ突然主人が帰ってきたとしても、その忠実な姿を見てもらえるしもべは幸いですということなんです。しかし反対に、悪いしもべは主人の帰りはきっと遅くなるだろうと、そんなすぐには帰ってこないだろうと安心し、仲間のしもべを乱暴に扱い、そして飲み食いし、そんな中思いかけず帰ってきた主人にその様子を見られ、51節、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。 主人が不在の時に私たちがどう振る舞うかによって、そこで全財産を任せていただけるような主人との信頼を築くのか、私たちが主人の命令を裏切るようなことをすることによって主人との信頼関係を失うのか、そのどちらかですということなんです。目を覚ましていなさい。それは時にいつ主人が戻ってくるのか分からずに、今か今かとドキドキしながら、ビクビクしながら、恐れさえ抱き待っているということではありません。イエス様がいつ来られるのか、すぐに来ると言われているから、ドキドキドキドキ、この日ではないか、あの日ではないかと詮索しながら待っているということではないわけです。今イエス様が突然来られても、今の私はお祈りが十分にできていない、聖書が十分に読めていない、献金や教会での奉仕が足りていない、そんな様々なことをイエス様に足りなさを指摘されてしまうのではないかと心配されている方がいるならば、イエス様はそんなあなたがビクビクしながら、恐れや心配を抱きながら私についてきなさいと言われている方でしょうか。イエス様と出会った一人の女性の、長血を抱えた女性の話が聖書にありますが、その女性がビクビクしながらイエス様の裾を触り、その病を癒していただいた時に、イエス様は、娘よ、あなたの信仰が救ったのです、安心して行きなさいと、この女性を安心させて送り出しておられる、これがイエス様なんです。じゃあ安心していいのかと、主人がまだ帰ってこないから安心しきってすべきことをせずに、身勝手に好き放題に振る舞っているならば、それはそれで泣いて歯ぎしりすることになるとも聖書は教えているわけなんです。ですから私たちに求められているということは、ビクビク怖がるのでもなく、また怠けるのでもなく、神が私たちに命じておられることを忠実に粛々と行い歩むことではないでしょうか。神の命令とは、神を愛し、私たちの隣人を自分を愛するように愛することです。ですから私たちはいつものように、私たちの神様をこのように礼拝をし、すなわち礼拝をするとは、神の存在を認め、その神の声を聞き、神の約束を信仰を持って受け止めているということです。そして自分自身のことだけを考えるのではなく、私たちの隣人をキリストが愛されたように、キリストの愛を持って愛し、そして仕え、その愛を分かち合うことを実践するということではないでしょうか。もちろん私たちはいつも完璧で優秀なクリスチャンでいることなどできません。むしろ自分が優秀で完璧であると自負されているならば、それはそれで注意することではないでしょうか。むしろそのような優秀や完璧ではなく、いつもフラフラしながら弱さを抱え、弱さに気づかされながらつまずくことが多くあることを自分自身が自覚しているかもしれません。でも失敗をしたならば、何度でも悔い改め、真摯に向きを向き直して、また神を信じ、へりくだり謙遜になって、主であるキリストに従い続けて行けばいいのではないでしょうか。無理に背伸びをせず、 伸び伸びとあなたらしく神と共に歩む、それでいいのではないでしょうか。ただ気をつけなければならないのは、安心しすぎ傲慢になり怠惰になり、あなたの歩みから神の存在を除外し、神からの導き語りかけに耳を塞ぐようなこと、または関心を持たなくなるようなことを注意しなければいいのです。注意すればいいのです。それが目を覚ましていなさいというキリストの忠告ではないでしょうか。あの有名な宗教改革者マルチン・ルターも、もし明日世界が滅亡しようとも、私は今日リンゴの木を植える、もし明日世界が滅亡しようとも、私は今日リンゴの木を植えるといった有名な言葉があります。私たちもあまり周りの状況に右往左往せず、バランスを持った考えと信仰を持って、神と共に希望を持って歩み続けていくことが大切であり、これこそが私たちキリスト者、クリスチャンの強みではないでしょうか。この世の終わりに目を向けて生きる、それはキリストの再び来られる再臨の時でもあるでしょう。もしかしたら死という形でこの世の終わりを迎えるのかもしれません。どちらにせよ、思いがけない時に訪れるものであります。しかしそれがいつであったとしても、何の焦りも後悔も心配のない生き方、そしてそんな信仰に歩んでいらっしゃるでしょうか。そしてその終わりの先には神の約束、それは神の完成であり、力の復活であり、神と共に歩み続けることのできる確かな約束の望みがあるということなんです。そんな希望を私たちの信仰の目を通して見つつも、今神から与えられている私たちのこの地上での歩み、この命の歩みの中にあって、どんな時にも神を礼拝し、目を覚ましつつご一緒に歩み続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。